お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一歴代史22章5節から23章5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一歴代史22章の学びをしていますが、5節。ダビデは言った。我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は、全地の名となり、栄えとなるように、大いなるものとしなければならない。それで私は、そのために用意をしておく。こうしてダビデは、彼が死ぬ前に多くの用意をしておいた。大いなるものという言葉にダビデの信仰が現れていると思います。ダビデは宮のために十分すぎるほどの準備をしておきました。彼はソロモンがまだ若く経験もないこと、そして神様の宮は群を抜いて崇高なものでなければならないことを知っていました。ですからこの宮が完成された暁には、本当はソロモンの神殿ではなくダビデの神殿と呼ばれるべきだったかもしれません。6節から8節。彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神、主のために宮を建てるように彼に命じた。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神、主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を地に流してきたからである。ダビデが戦った戦いは無理やりに押し付けられたものだったのですが、それでも神様は彼を血を流した者と呼ばれました。神様は戦いの神ではありません。神様の皆はギリシャ神話の戦いの神であるマルスではないのです。神様は戦いに反対し平和を求められるお方です。神様の御子は平和の君であり、この地上に平和をもたらす方です。神様は宮を建てることをダビデには許可されませんでした。なぜなら彼は戦いの人であったからです。9節。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。神様はソロモンは平和と安息の人になると言われました。なぜなら彼は自分の統治の時代にイスラエルに平和を与えることができるからです。でも私たちがこれから見ていくように、その平和は永久的なものではありませんでした。かつて宗教的指導者たちが主イエスを拒んだ時に、イスラエルの民の前に立たれた主は彼らに次のように言われました。マタイ11章の28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。 ソロモンはこの地上に永久的な平和をもたらすことはできませんでしたが、主イエスは偉大な御子として人間の魂に安息と平和と慰めと静けさをお与えになることができます。神様はあなたの魂にもそのような平安を与えることができる慈しみ深いお方です。神様はそのためにご自分の御子をあなたのために十字架にかけて死なせたのです。どうかまだこの方を救い主として受け入れておられないなら、今この方を個人的な救い主として信じ受け入れてください。主はあなたが心を開くのを待っており、あなたの心のドアをノックしておられます。黙示録の三章の二十節にはこのように書かれています。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。第一歴代史二十二章に戻りますが、十節。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座をとこしえまでも固く建てる。繰り返しますが、主イエス・キリストこそが、この約束の最終的な成就なのです。ダビデはソロモンが王になることに関して、あまり興味を持っていなかったのではないかと思います。ソロモンは宮殿の女性たちの王宮で育てられたので、ダビデに比べれば、彼は育児なしでした。彼の父ダビデがそうしたように、あの地のゴツゴツした地形の中で生活したり、自分の身を守ることについては、ソロモンは何一つ知りませんでした。ですからダビデとソロモンの気質は全く違ったものでした。そしてそれはもちろん彼らの生まれ育った背景の違いでした。本質的にダビデはソロモンにこう言います。お前が宮を建てるのだ。私はお前を励まし、そのことに熱心になるようにしたい。なぜなら、大いなる宮を建てるのは、私の心の願いだからだ。神様は私に宮を建てることをお許しにならない。私は血を流した男だからだ。ダビデはこの地上で、何にも増してしたかった神殿の建設をさせてもらうことができませんでした。その人の人生の中の罪のために、その人たちが達したいと願ったゴールに達することを神様が許されない場合が多々あります。罪は人生のゴールから私たちすべてを引きずり下ろします。十一節。そこで今我が子よ、主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神、主の宮を立派に建て上げることができるように。ダビデはどれほどこの若者を励ましていることでしょうか。そしてソロモンは、自分には励まされる必要があることを知っていました。彼は女性の王宮で育てられ、あまり積極的な人物ではありませんでした。これから見ていくように、ソロモンは確かに父ダビデの統治の間に、イスラエルが得た莫大な利益の恩恵に預かります。主イエスがヨハネ四章の三十八節で、自分で労苦しなかったものを刈り取らせるために、あなた方を使わしましたと言っておられますが、まさにこれはソロモンに当てはまるのではないでしょうか。十二節。 ただ主があなたに思慮と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神、主の律法を守らせてくださるように。ダビデは自分の息子に、神様の道に従うようにと促しています。この時、ダビデはかつての自分の弱さを思い起こしていたのではないでしょうか。バテシェバも、ソロモンのうちにある弱さに気づいていたことは確かです。その顕著な理由の一つは、ソロモンの女性に対する弱さでした。私たちが今読んでいるソロモンへのアドバイスは、ダビデからのものです。そして彼の母親のアドバイスは、箴言の最後の章にあります。13節。主がイスラエルについて、モーセに命じられた掟と定めを、あなたが守り行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。ダビデはソロモンに男らしくなるように命じます。第一歴代史22章の14節。見なさい、私は困難な中にも、主の家のために、金10万タラント、銀100万タラントを用意した。また、青銅と鉄はあまりに多くて測りきれない。それに木材と石材も用意した。あなたがこれらにもっと加えてほしい。ダビデはソロモンに、この宮を建てるのに出し惜しみをする必要はないと語りました。宮の建設に節約をする必要はないのです。そして材料にこと書くこともありません。ダビデは困難な時でも自分は神様の宮のための材料を集め続けたと言っています。神様はダビデの心の内に何があるかをご覧になりました。だからこそダビデは神様の心にかなう人と呼ばれているのです。神様はこのような心の態度を何にも増して求められるのです。あなたの人生の本当のゴールは何でしょうか？あなたはどんな志を持っておられるでしょうか？今日の若い世代は人生に何の目的もゴールも持っていないと言われています。残念ながら学校教育は彼らに人生の明確な目的やゴールを教えることができません。そのため若い人たちはあまりにも無気力に見えます。それは彼らが人間を創造した唯一の神様を知らずに育てられ、自分たちは偶然にこの世に存在するのだという虚しい進化論に洗脳されてしまっているからです。今日の学校教育において何が善で何が悪であるかを明確に子供たちに教えることのできる教師が一体どれくらいいるでしょうか。善も悪も結局相対的なもので時代とともに変わっていくのだという相対的な道徳論を教えているだけではないでしょうか。今の若者のうちで人生の目的や生きる目的について明確な答えを即座に出すことのできる人がどれだけいるでしょうか。どうして毎年あのように多くの人たちが生きる目的を見失ったまま自殺してしまうのでしょうか。ダビデは自分の息子にいくつかの指示を与えて次のように命じたのです。お前には立派なゴールがある。神様のために家を建てなさい。教会の偉大な遺産であるウェストミンスター小教理問答にはこのような質問があります。人の主な目的は何か？答えはこうです。人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことである。 これこそが人生の目的です。これこそがあなたが今そこに生きている目的です。私たちが主と永遠に共にいるべきであるとイエス・キリストは私たちに約束されました。主は何か栄光に満ちたものを将来に備えておられます。主が信者のために用意してくださるものは想像を絶する栄光に満ちたものに違いありません。ですから主に従う人生を歩み出した者はパウロと共に次のように言うことができるのです。ピリピ3章の14節。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。あなたはこのようなゴールを目指して走っておられるでしょうか。ダビデは神様の心にかなった人でした。なぜなら彼は高貴で崇高で高尚なものを自分の心の内に持っていたからです。第一歴代史22章に戻りますが15節。あなたのもとには石を切り出す者、石や木に細工する者、各種の仕事に熟練した者など、多くの仕事をする者がいて。ご覧のようにすべての建築を引き受けるように、彼はヒラムと取り決めをしておきました。16節。金、銀、青銅、鉄を扱うが、その人数は数えきれない。立ち上がって行いなさい。主があなたと共におられるように。若者よ、さあ、始めなさい。ここにやりがいのあるゴールがあるのだ、とダビデは言っているのです。17節から19節。そしてダビデはイスラエルのすべての司たちに、その子ソロモンを助けるよう命じた。あなた方の神主は、あなた方と共におられ、周囲の者から守って、あなた方に安息を与えられたではありませんか。主はこの地の住民を私の手に渡され、この地は主の前とその民の前に服したからです。そこで今、あなた方は心を尽くし、精神を尽くして、あなた方の神、主に求めなさい。立ち上がって神である主の聖女を立て上げ、主の皆のために建てられた宮に、主の契約の箱と、神の聖なる器具を運び入れなさい。ダビデはイスラエルのリーダーたちにも、このプロジェクトに関わるように命じています。さて、第一歴代史23章に入りますが、ここでは、まだ宮に関する記事が書かれています。この箇所は神様を礼拝することの大切さが強調されています。ダビデもまた、これを最高に重要なことと考えました。そして私たちは、彼がしたこれらの準備の中に、神様を礼拝することに対する彼のさらなる熱意と、熱心さを見るのです。もしあなたも神様の子供であるなら、ダビデはあなたに対してこのようなチャレンジをしているのではないでしょうか。あなたは本当に神様をあなたの人生の一番最初に置いておられるでしょうか。あなたは神様のことでワクワクしておられるでしょうか。あなたは神様の交わりを喜んでおられるでしょうか。あなたは神様のためにどのようなことをしようとしておられるでしょうか。また神様があなたの人生に明確な方向性や目的をくださっておられるでしょうか。またあなたは神様を知り、神様に仕えたいと心から願っておられるでしょうか。 ダビデはこのようなチャレンジを私たちにしているのではないでしょうか。残念ながらクリスチャンの多くは行動を伴わない集会に参加しているのではないでしょうか。それはちょうどメリーゴーランドのように乗ってちょっと楽しく過ごして、その後にさっき乗った同じ場所でまた降りるのです。どこにも到達しません。ダビデは神様のために忙しく、自分の息子ソロモンにも努力してこの偉大な宮を建てるようにと促しているのです。第一歴代史23章の1節。ダビデは老年を迎え、長寿を全うして、その子ソロモンをイスラエルの王とした。ダビデは今、自分の代わりにソロモンを王とします。ダビデは一体どんな病気で死んだのでしょうか。彼は長寿を全うしたのです。それが彼の死因でした。2節から3節。ついで彼はイスラエルのすべての司、祭司、レビ人を集めた。レビ人のうち30歳以上のものを数えたところ、一人ずつ人数を調べた合計は38,000であった。エジプトから出てきたときにレビ人たちを数えたときには約8,000人でした。しかし今は38,000人に増えました。神様が約束されたように彼らの人数は増えました。ダビデは宮の建設のための材料を集めただけでなく、宮で仕えさせるためにレビ人の編成も行いました。4節から5節。その後、主の宮の仕事を指揮する者は24,000、司と裁き司は6,000、そして4,000人は門営となり、4,000人は私が賛美するために作った楽器を手にして主を賛美する者となりなさい。ダビデは神様を賛美するための音楽に大きな強調点を置きました。ちょっと想像してみてください。4,000人の者が特別な楽器を使って神様を賛美するのです。それはきっと荘厳な賛美であったと思います。会見の天幕ではレビ人たちが仕えていました。そしてアロンの家族が祭司として仕え、レビ人の3つの家族が自分たちの任務に当たりました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮を建てるためのダビデの準備と計画、そしてレビ人たちの編成というテーマで、第一歴代史22章5節から23章5節までをお届けしました。お話は福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。